You're listening to Dear Superwoman, episode number 41. こんにちは、皆さん。あっという間に1月も2週間過ぎましたけれども、いかがお過ごしですか？今日1月14日夜なんですけど、今、ニューヨーク、ロングアイランドは曇りで気温はだいたい3度ぐらいですね。今年の抱負はもうなんかこう、皆さん作ってらっしゃる方も多いかと思うんですけども、私の今年の抱負は抱負を作らないことです。もうこの抱負を作らないっていう抱負が一番ですねこんなんちゃんとやった試しがないし、この自分を後で苦しめる材料になりかねないし、 I think it's just bullshit。 そう、まあこんなことは良くてですね、この最近ハマってる食べ物なんですけど、このグルテンフリーのオーガニック海苔天ですね。これがまたやめられないし止まらないんです。アメリカに来たらこれ絶対買って帰るべき お土産のおやつの一つに入ると思います。なんかこうゴディバのチョコなんて買って帰れないで、こういうの買って帰った方がいいと思います。日本にはないと思うんですね、オーガニック海苔天でこのグルテンフリーってやつが。だいたい海苔天とかって言うとね、あの小麦粉使った天ぷらとかみたいな感じだと思うんですけど、これはですね、ちゃんと米粉を使ってるやつですね。本当に美味しいんですよ。まあでも今ちょっとパッケージを見たら、周り油使ってるんで、ほどほどにしてくださいね、生理の問題ある方は。で、リスナーさんの中で生理痛、生理不順、PMS など生理にまつわるお悩みをお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。とにかくまあいろいろ健康法を試したみたいだけれど、もう全然この生理の問題が解決されないという方のために、基本の食べ物の買い物リストを作りました。で、体の栄養面のヒントをまとめたものなんですけども、これ無料で配っています。こちらは私のインスタグラムのアカウントのプロフィール欄からゲットできますので持っていてください。去年配っていた PDF をすでにもらっていて、さらにこの PDF も欲しいという方がいらっしゃったら、ぜひインスタグラムの DM で私に教えてください。直接お送りします。なぜかというと、なんかこうメールが届かないことがあるようなので。で、あと最後に皆さんにお知らせがあります。2021年1月後半から無料の Facebook グループのスーパーウーマンのラウンジで、最低でもまあ月2回は生理のことについて勉強するミニワークショップを皆さんとやっていきたいと思います。今週からまあ始めるんですけど、インスタグラムのプロフィール欄からそのページに飛べます。ご興味のある方はぜひ事前にサインアップしてください。今週の話題は、ホルモンバランスを整える食べ物について集中していきたいと思います。まあですね、今回ゲストなんですけども、今回私の余計な説明は必要がない山本和奈さんです。和奈さんはですね、ツイッターで当時はそのすごいクソリプと戦ってらっしゃって、ここで何にもせずにいたくない、こんな素晴らしいリーダーを支えたいって思いながら、こうなんか交流が始まったんですよね。で、聞いていただいたら分かると思うんですけど、もうね、私緊張しちゃって結構準備、なんか結構記事とかも読んで準備したのに、全然うまくインタビューできなかったんですよね。もうなんか世紀の大チャンスだったのにまあ編集しながら、なぜここで突っ込まないのって自分で突っ込み入れてました。まあでも、まあこれはこれで、あの和奈さんの Girl Next Door 的な側面が見れるエピソードになったと思います。で、和奈さんがあの代表理事を務める Voice Up Japan がですね、1月の19日まででクラウドファンディングを行っています。この団体はこのジェンダー平等な社会を目指すために、署名活動やロビーイングとかですね、平和的なデモを通して社会の変化をこう推し進めていて、より良い社会に変えていくための多岐にわたる活動を行っています。で、彼らの活動を支えるためにですね、ぜひご興味のある方はご協力ください。クラウドファンディングのサイトは私のインスタグラムのプロフィール欄から飛べますので、では、あの和奈さんの聡明な発言たちをエンジョイしてください。 See you later。カズナさん、はじめましてっていうか、あのボイスアップジャパンで呼んでいただいてありがとうございました。先日は
ありがとうございます。すごい楽しかったです。
楽しかったよね。っていうか、あの楽しかったのはいいんですけど、なんで私を呼んでくれたのかって気になっていて、何かあったんですか？
いつもそのマリコさんの投稿を見てて、やっぱり生理について発言をしてて、生理について ボイスアップでも取り上げることがあるんですけど、結構みんな興味を持ってくれるトピックというか、うん、でも、うん、生理に話せる人って少ないなと感じてて、やっぱり私自身生理に対する知識もなんかばらつきがあるし、多分、うん、ボイスアップジャパンをフォローしてくれてるみんなも知らないことがたくさんあって、でも自分の体のことだからもう少し知るきっかけになったり、ぶっちゃけ人に聞けないこととか、もうここまで来て聞けないよみたいな、そういうこととかを聞けるようなインスタグラムライブとかをできたらなと思ってて、じゃあこれはマリコさん呼ばないとなと思って呼びさせていただきました。
ありがとうございます。なんか私あの自慢してるわけじゃないんですよ。あのなんで呼んでくれたのかなってすごい気になったんですよ。
いやいや、それですごいいつも思ってて、それも結構ボイスアップのメンバーに前からも伝えてて、今度インスタグラムマリコさんとやろうって伝えてて。
うん。いや、それはありがとうございます。それでね、私はっきり言ってカズナさんのことはね、このいろんなことをやってる人っていうこのぼんやりとしたこうイメージがあって、でそれをこうちょっと根掘り葉掘り聞きながら、このカズナさんのこうライフストーリーを聞いていこうと思うんですけど、それはいいですか？
ぜひ。大丈夫です。
あのカズナさん、あの97年生まれ？
7年生まれです。
97年で香港で生まれたんだよね。で、あの6歳までシンガポールに出てかね、もうこれね、もうあの山本カズナってググって、あの大体もう記事全部読んだ。あの何回も同じこと聞かれるの嫌だろうなと思って一応下調べ。
ですよ。でもありがとうございます。
で香港でお生まれになって6歳までシンガポールにいらっしゃったのよね。
はい。
で7歳の時にこの日本に帰国して、あのインターナショナルスクールにいらっしゃったんだよね。
そうですね。6歳の時に帰国です、ね、そう。
6歳の時に帰国したのね。この時になんかもう自分の中でこうギャップみたいなものはありましたか？なんかこうなんていうの、ルーツがないみたいな、そういうようななんかこうなんか生きづらいみたいな、そういうとこってありましたか？
なんかでも正直あの引っ越してきたばかりの時はもう正直寒いなというか、それぐらいしか。
まあね、シンガポールだからね。
シンガポールから来て、なんか本当に、あ、なんでこんな寒いんだろうっていうか、そういう状態で、うん、でも徐々にやっぱり年を重ねながら、10歳、11歳ぐらいの時に、やっぱり自分って何なんだろうというか、
うん、
日本人なのかなと思っても、やっぱり引っ越してきたばかりの頃は、英語の方が楽。でしたしね、うん、まず日本語がすごく難しかったから、で自分って何なんだろうじゃないけど、
うん
うん、すごく思ってて、
うん、
やっぱり一時期それで高校生の時とかには、うん、なんか日本の学校行くことも考えてて、日本の学校よっぽど行こうかなと思って見たんですよね。その、
うん、
日本の学校見に行くぐらいもして、そのなんだろう、遊びに行ったりしたんですけど、やっぱりなんか、うん、そこに行ってもそこに行ったで何か合わないかなって思って、
うん、
すごい、じゃあ自分のアイデンティティについては結構悩んでたというか考えてましたね。
うん、今23歳になって、その頃の自分と比べてまだアイデンティティに関してはどういうところまで来たって感じ？今どんな自分のアイデンティティしっかりしてきましたか？
なんか言葉では表せないというか、なんか日本人だけど、うん、日本人って言われても別に、うん、まあ、日本人だなぐらいしか思ってないというか、なんか、まあ、自分のアイデンティティは自分なんだなっていうか、山本和奈なんだなっていう感じで最近落ち着いてきて、
うん、
なんか多分やっぱりインターナショナルスクール、ずっとインターナショナルスクールでその後 ICU だったからこそ、もうずっといろいろな人と一緒に育ってきて、それこそ幼稚園の時に確か16人クラスにいて、その中でも国籍が多分8国籍ぐらいいたのかなってぐらいバラバラだったからこそ、すごく本当にいろいろなカルチャーからなんか一部取ってきて、なんか出来上がったなのかなってすごい思ってます、
うん、なるほどね。その高校生の頃だったか、ちょっと大学生の頃だったか、ちょっと記事読んでて忘れちゃったんですけど、その自分がこう痩せたい、なんかこう自分が太ってるって思ってた頃があったっていうのは、それはいつ頃？
やっぱり高校、中高の時ですね。多分その時ってちょうどあの、うん、フェンスポっていう言葉がすごくタンブラーとかあの SNS で流行ってて、その時って多分 Facebook が、まあ、私は確か Facebook 始めたのが11歳ぐらいの時で、ちょうどそれと同時に もう Tumblr とか Pinterest が少しずつ流行りだしてて、うん、Tumblr で特に Thinspo って言ってもものすごく細い女の子を、まあ、Thinspiration なんですよ、をインスパイアするみたいなトレンドに流行ってて、うん、やっぱり自分は中学1年生、その6年生から12年生までずっとスポーツやってたから、まあ、ガタイがもう少し多かったし、うん、日本の普通の女の子に比べてやっぱりもう少し体つきも良かったからすごくコンプレックスで、
うん、
そう、うん、やっぱりそれでもご飯も食べれなくなったし、ものすごくカロリーコントロールしてたし、うん、もうお昼ご飯食べずにひたすらなんか運動したりとかそういうことやってて、
うん、
体に良くなかったし、まあ、メンタルも良くなかったなって思います、うん、そのことを見ると。
それってやっぱソーシャルメディアが影響だったの？
もうそうでしたね。でもやっぱりなんかその自分の中でその、まあ、小中ぐらい、まあ、小中中高ぐらいの時にやっぱり日本人になりたいっていう思いがあった時に、やっぱり自分の見た目があんま日本人っぽくない、肌の色も少し暗かったし、
うん、
体も良かったからそれでものすごくコンプレックスになって、なんか日本人なのにこんなに足太いの嫌だみたいな、すごくあって。
誰かに言われたとかじゃなくて、
でも結構普通になんか親戚とかに、悪気ないんですよ向こうは、あ、結構体つきがいいねって言われる。でもやっぱりその時の自分にとってはもうガリガリになぐらい痩せたかった。それは多分日本のメディアもそうだし、その頃アメリカとかもやっぱりテニスポがものすごい流行ったから、もう画面のスクリーンもすごい、うん、すっごい痩せた女の子だったし、もう多分周りの子もみんな痩せたい痩せたいってずっと言ってて、
わー、うーん、その頃ってなんていうのかしら、自分のアイデンティティのことも探して、同時に探してたりとかして、でそこでまたその体重とかでもやっぱこういろいろ迷ってた感じよね、その中学校とか高校とかのその頃で。
やっぱり自分って何なんだろうと思ったし、やっぱ親ともすごく喧嘩をしたし、自分がこれをやりたいけど親はそれは違うとかそれはダメとか、結構実は 小中高芸能活動をして、うん、その時は
ちょっと待って、はい、何、どういう芸能活動？
もともと女優とかになりたくて、
うん、
で学校のミュージカルとかにも参加をしたし、課外活動、大学の時かなに、なんか劇団が主催してるなんかそういうワークショップとかに行ってお芝居もやらせていただいて、だけど親がどっちかというと芸能活動はあんまりいい世界じゃないからすごく親が反対してて、やっぱりその時中高の子もだし、うん、もうそれこそ本当に日本人になりたかった。
うん、日本人になりたいってどっから来るもんだったんですか？
多分塾に親がやっぱ日本語ので数学と国語わからないと本当に出て、なんか日本語喋れるだけの人になっちゃうから、
うん、
塾に行ってたんですよ日本語の。だからもう普通に学校勉強して終わったら、うん、数学と国語だけは日本語でやってて、その時に少しずつその塾の友達と仲良くなって、やっぱり自分とすごく違う、うん、でその時だとすごくマイノリティじゃないですか。自分の高校だと、まあ、みんな違うからいいんですけど、その塾の中で仲良くなった何人かで、みんなは例えば中学が一緒とか高校が一緒でみんなで一緒に遊びに行って、なんかそういうのを見ててすごくそれに入りたくて、ものすごい一緒に遊んでいく中ですごくギャップも感じたし、そのギャップを埋めないとなってすごく思わされて、
うん、なんかこのそのどこでも属さないっていう気持ちよね、きっと。
そう、なんか不安というか、
うん、
なんか特にやっぱり見た目で言ったら、その、うん、自分は見た目が日本人だからこそ、なんかそこでなんか違うのもあるじゃないかなっていうか、
うん、
別の人扱いされるのもすごく嫌で、
されてたの？やっぱり
やっぱりなんか、まあ、英語ができるから、その塾とかでやっぱり塾でみんな英語の勉強してて、私はやっぱり英語の勉強してていいけど、うん、先生がたまにちょっとカズマさんこれ読んでみてって言って、読むとなんかやっぱりみんなに見られて、
うん、
でそれはなんかその時はすごく嫌で、なんか、うん、私のやっぱり仲のいい友達も日本の学校に移った時に英語の授業の発音をごまなんかわざと日本人っぽい発音をしてたってましたもん。やっぱりそういう変な注目をやっぱり思春期だったから、そういう風に見られるのがすごく嫌だし、
うん、うんうんうんうん
うん、何でしゃばってんのとか言われ、多分言われてないかもしれないけど言われるのかなっていうか、そういう話も聞いてたし、なんか裏でちょっと英語できるからってなんかカッコつけんなよみたいな感じで思われるのがすごく嫌だったから、で逆に日本語できないのも嫌だったから、
その時は悩みました。
なるほどね。でそこでその高校1年生から大学2年生ぐらいまでそのレストランとかカフェとかプールの監視員でなんかアルバイトをたくさんされてたのよね。
そう、もうめちゃくちゃアルバイトしてて、もう小さい時からまずが働きたいっていうのはもうすごく変わらなくて、
だと
高校1年生になった瞬間に働けるじゃないですか。だからもう高校1年生になった4月で15歳か16歳になったとはあの6月なんですけど、誕生日が2ヶ月待って誕生日来た瞬間に近所のラーメン屋さんでアルバイトして、
わー、なんで働きたい、私ね、なんか働きたいとは思ったのって大学に入ってからなんだよね。で
住みたいってすごい思ったんですよね。
え、
お金を稼いで自分で使いたいってすごく思ってて、
わかる、私はそれは働いバイトしてから、あ、こんなに金が入るってこんなに自由になれることなんだって思ったわ。すごい思った。ね、でそこでなんかこうあのハッフィングポストとハフポストとか読んでたら、このそこでそのバイトしてる間にこうセクハラ何度も経験されたという。
そうですね、でもその時はもうセクハラなんて何かも知らないし、なんか我慢しないといけないものだとしか思ってなかったから、頭下げて、うん、はいって言いながら、なんか何なんだろうみたいなもやもやを抱きながらも、なんかひたすら分かりましたっていうか、なんかそれで変に気にされたくなかったし、うん、なんか日本よくでも何か言う時にこれが日本の常識なんだよってよくあの言われたりもしてたから、常識外れと思われたくないし、
わかるわそれ。
15歳で初めての経験で、うん、何が正しくて何が正しくないかも分からないから、
うん、うん、でなんかそう、うんうん、
バイトなんてもうドラマとか漫画でしか見たことがないから
、うんうんうんうんうんうん、でなんかそこでここのねその常識だって言われる、そのそういうことは常識だよね、お客さんとかに触られたりするの常識なんだよとかで、なんかこう見てみるふりがする人がたくさんいらっしゃったっていう風に聞いてて、で、その働いてる時にこのなんかこうおもてなしっていうのはこう日本のこの低賃金労働でこのねこうなんていうのテイクアドバンテージされているっていう風に言ってて、そこはねもうすごいよくわかるんですよ。なんでかっていうと、私もドラッグストアで日本のドラッグストアで働いてて、で、うん、あの閉店でお店が閉まってて、でも電気がついて生産してる最中だったの。そういうのになんか生産してる最中になんかそのそこの店長というか私のボスがあのお客さん入れなきゃいけないっていうんで入れたんだよね。で入れて、いや今もう生産が終わっちゃったんでできませんって言って、で確かねもう今もうちょっとお金取れないんでできないんですって言って、こう無理やりこうお客さんとなんかでも私はそうもうできないんですって言ったけども、店長がもうそこでもうやってくれっていう風に言ってやったんだよね。で今もそうもうなんかもうそういうなんかこうお客様は神様みたいなってなんか記事でも書いてあったけども、なんかそういうのってやっぱりあって、うん、でなんかもうこんなことねニューヨークシティでやろうもんならもう下打ちされてもう入れないよって言われるくらいそれで終わりなのよ。今考えたら、ね、そう
なんかそうやっぱり日本語でツイッターとか、まあ、ツイッターでやっぱり発信するようになったから、いろんな人に日本はでもサービスがいいからとかおもてなしって言われると、いやでもその反面なんか本当にそれこそ最低賃金で、私もほとんどもう1000円以下でずっと時給1000円以下でずっと働いてきて、うん、高校生の時大学生の時もそう、
うんうんうん、
なんか本当にサービスなんかばっかりさせられて、しかも身だしなみもすごい厳しいじゃないですか日本って、
うん、
チリに身だしなみ自由なんだっていうか、普通にお医者さんとかでも手術してない限り全然ピアスしてるし、髪の毛染めてるしネイルしてるし、あのメイク普通にしてるし、本当に働いた時に髪色それじゃダメって言われたこともあるし、
うん、
ピアスの髪外さないと、開けたばかりの時も無理やり外して、
オーマイガー穴埋まっちゃうじゃん。
そう本当に一回埋まりかけてもう一回入れた時に血が出てみたいな、そういう経験もして、
うん、
化粧は適度じゃないといけないけど、すっぴんもなんか微妙だしみたいな。
そうなのよね、こう清潔感があればいいみたいなこと言われるのよ、そのぼんやりしたそのことを。誰の清潔感っていうふうに今だったら言えるけどさ、なんかその頃ってなんかもう 上に従うっていうか、その周りに合わせることで必死だったんだよね、私は。どっちかっていうと、どっちかっていうと人に合わせて、こうどっかにビロンギングしてなきゃ、どっかに属してなきゃいけないっていう、こうサバイバル意識の方がなんか高かったんだよね、日本にいる時って、うん、でなんかこう周りに合わせることばっかり考えてて、どうやったらなんかこう目立たないで生きていけるかっていう、そのそういうことばっかり考えてた気がするんだよね、やっぱ日本にいた時って、
うん、できない、うん、
そうなんだよね。でダンスはいつからやったんですか？
ダンスは小さい頃、小学生の時に一回フラダンスをやってて、しばらくフラダンスでディズニーランドで発表したりもしてて。
でディズニーランドで働いたの？
いや、ディズニーランド踊りました、一回。
オッケーオッケー、わ
ー。フラダンスやってて、中学からもうがっつりバレーボールやって、高校生になってがっつりバレーボールとサッカーに入って、でその時までずっとクラシックピアノもやってて、だからそれを結構、うん、ピアノとバレエ、ピアノとフラダンスを一回落ち着いてからもスポーツにものすごく行って、その時に10年生かなの時にダンスやりたい、11年生かもしれない、10年生、11年生ぐらいの
時。11年生っていくつ？
高校2年生ぐらい。高校
2年生、 OKOK、
ダンスやりたいと思って、でも親に払わないよって言われて、別にもう他の習い事すぐ払ってもらってたから
Okay.
本当にやりたいんだったら自分でやりなさいって言われて、でもバイトしてたので、あ、いけるじゃんと思って安いところを見つけて自分で申し込んで、うん、いや、ダンスを持ってました。
いやー、素晴らしいね。なんかこう、なんかこうできなければ自分でやるっていう感じよね。そこがもう私にはもうないところなのよ。だからもうすごいなと思ってて、いや本当に本当に、
親になんか根性がないんだ、根性、とにかく根性はないってよく小さいから言われてて、なんか本当にやりたいんだったら やってみなさいよじゃないけど、
うん、
でダンスも、でもダンスも自分ではもちろん払ったんですけど、親がちゃんと夜遅いからって迎えに来てはくれたり、送り迎えをしてくれて、やっぱり危ないから女の子だからっていう理由で、何かあったらじゃあそうかなって全然サポートしてくれたけど、確かに自分は興味があると飛びつくって、例えばピアノもすごく興味あったけど練習したくないとか言ってたから、もう親がいい加減に次の習い事は自分でやりなさいって言っててまあそしたらやっぱり頑張りましたね。やっぱり最初踊り始めた時は全然踊れなくて、発表会の数日前にやっぱりカズの頃踊っちゃダメって言われて、もう本当に踊れなさすぎて発表会も外されちゃって、もう泣いてて家で衣装踊れなくて、だからすっごい必死に頑張って踊って踊って踊って、まあ、なんとか人に見せられるレベルまでその時にやって、大学に入って、もう大学はもう最初の2年間はもう死に物狂いで踊ってましたね。多分何もう勉強よりもバイトよりもダンスばっかりしました。
ダンスってのは何ダンス？
あのストリートダンス。
おお、オッケー。ヒップホップみたいなこと？
そうですね。あのジャンルとしては私、okay. そう、ヒップホップはあまり得意じゃないんですけど、そのストリートダンスサークル、本当にすっごい厳しくて、ICU で厳しいって言われてるぐらいのサークルで。
ICU で？
そう、一番練習がきつい。
へ
え。練習とかもある。
何練？
深夜練です夜の11時から朝の5時かな。
わお、
それを何回か、もうバックトゥーバックの時はすごいきつかったし、きつい、ね、その間に授業でて、もう食堂の学食でよくダンスメンバーは死んでるんですよ、大学内で。だいたい寝てるんですよ、そのところで。もだいたいみんな、あ、深夜練あげだなっていうのが分かるぐらいで、そういう環境でひたすら踊りまくってました。すごい楽しかったです。すごい青春
だね。まだ青春だからね。カズナさん、まだまだまだまだ先があるわよ。そう。で、その大学では何を学んでらっしゃったんですか？
大学ではもともと経済学と国際関係学を学んでいて、うん、ちょっと最後、うん、4年生の時にボイスアップの活動でちょっと忙しすぎて国際関係をドロップしないといけなくなっちゃって、
うん、
あと2単位だったんですよ2単位でダブルメジャーだったけど、もうどうしても出張とかも入っちゃって、それでもうどうしても授業に行けなくて、
うん、もう一回できるんじゃない？もう一回行けるんじゃないの？
でもこれから大学院に行くことも考えてて、今はちょっとお金を貯めて勉強をしてって感じなんですけど、うん、
なるほどね。ほんで大学在学中、多分これは2017年 だったと思うんですけど、はい、南米のチリに行かれたのよね。で留学されて、でそこでなんかこうターニングポイントがあったっていう風に書いてあったんですけど、そのチリに留学したことはどういう意味でターニングポイント、ターニングポイントだったんですか？
チリに行った時に今のパートナーに出会って、
うんうん、
やっぱり彼がものすごく自分のやりたいことを全部やってる、やりまくるような人で、もっとアクションを起こって、うん、でそれを見た時になんか私も結構日本にいる頃から自分の会社を将来持ちたいなと思ってたし、 NGO を働きたい、もしくは自分の NGO を始めたいってすごく思ってて、
うん、
ただ自分でそれを実際に今大学生のうちに始めるっていう発想はどうしてもなかったんですよ。ちょっと考えて、うん、まあそんなまさかみたいな感じで自分の中でも受け流した。でも彼に出会った時にやっぱり、うん、じゃあやりなよって言われて、で周りを見てみると本当に周りが好きなことやってる人が多くて、それこそ仲のいい友達だとなんかずっと歴史を学んでて、いやもう嫌だって思って、料理の専門学校で数年間勉強して今は自分の会社を持ってる友達とか、
うん、
もう自分のスペイン語で彼らっていうんですけど、なんだろうな、勉強してる学部を3回変えてやっとやりたいことを見つけて、で28で学部卒業した友達とかすごいいて、で彼も本当にやりたいことをやりまくりながら、でそれを見た時にちょっともうちょっと自分自身に何か、なんだろう、自信を持ってやりたいことやってみようかなって思わされて、
うん、
でやっぱすごく興味があったその国際協力分野って言われる教育っていう場面で何か自分でやりたいなって思ってて、
うんうん、
それでもいろんな人に本当に最初の頃アポを取りながらひたすら会社やってる人、少しでもなんか NGO 関係の人に連絡を取っては電話して話して電話して話してミーティングしてみたいな感じで、
うんうん、
進めて、なんとかエデュケート4を立ち上げた感じですね。
うん、それは2018年にそのペルーのトルヒーヨよね。
トルヒーヨ
です。そうだよね。そこで立ち上げて、でその後に竹の歯ブラシの会社も立ち上げてませんでしたか？
そうですね。竹の歯ブラシももともとなんかビジネスやってみたいなとはすごく思ってて、自分自身ファッションブランドを立ち上げたかったんですよ、その時は。
うん。
なんか。サスティナブルファッション、エシカルファッションにその時から興味があって、ただその時、うん、今と違ってまだもうファストファッションの
全盛期ね、
本当全盛期だったので、
うん、
ないしエシカルファッション高いし安くてもそんなに可愛くないし、だったら自分で作りたいなと思ったんですけど、エシカルファッションブランドを立ち上げるための資金は絶対にもう なかったというか、でビジネスコンテストとかに募集してもなかなかうまく自分のビジネスアイデアがうまく言葉に書類にできなくて、書類審査を取ってもなんかファイナリストまでいかなかったりして、その時に竹の歯ブラシどうかなって思ってて、うん、っていうのも、まあ、竹の歯ブラシの存在は知ってて、
うん、
まあ、確かノルウェーかフィンランドのハンボーブラシっていうのを見た時に、うん、あこれはいいかもってすごく思って、ただ、うん、高いしでかい竹の、
うん、
口に入れるのはでかいから、これ小さくしたら日本で売れるんじゃないかなと思って試行錯誤したら、うん、なんか案外うまくいって、
うん、案外うまくいった
案外うまくいったんですけど、それを始めたのは10月、2018年の10月ぐらいで、
うん、
クラウドファンドがあって、まあ、クラウドファンドは100まで集まらなくて、
うん、
配達するってなった時にはもうボイスアップも立ち上がってて、
うん、
だからもう竹の歯ブラシがその時にやっぱり結構自分の中でプライオリティが低くなっちゃってっていうのも、も
う、うん、
プライオリティどころじゃないんですよね。ボイスアップが始まった、まあ、1月の9日、まあ、やれる女子ランキングの時にもこんな感じにブローアップして、
うんうんうん、
もう10分やったので、うん、
そうだったね。その2019年、あれは冬だったよね、多分ね。1月って言ってたよね、今。その
始めましたね。
ごめんなさい、聞こなかった。
1月4日に署名活動
を始めた。あの雑誌、あのスパの雑誌が出たのはいつだったんだったっけ？あれは年末ぐ？
11月、いや、もう少し前です。全然その時のなんかバージョンじゃなくて、そのたまたま画像が回ってきたんですよね。その SNS で。
うん。うん、
やれる女子ランキングを切り取ったところを、それを見たときになんか、うん、はみたいな、 すごい思ってなんかこれで何もしてないのみたいな、なんで社会動いてないのってすごく思って、
うん、
でもうなんか気づいたら署名活動の署名のページ開いてて、あんまりもうなんか本当にエンパクトだった、うん、もうなんかこれこんなことまで許してる社会どうなのってすごく思ったし、うん、こんなキスまで出ててただ炎上するだけってなんかいやそれじゃおかしいでしょすごく思って、
うん、
すいません猫の声で、
うん、大丈夫大丈夫
だから
それで大丈夫なの、
okay. 証明活動一気に始めました。
その今までそのセクハラとかでもこうまあ一応その日本ではこれが普通なんだよって言われてた時とで、ここでそのやれる女子ランキングが来た時にその開きがだいたい5、6年あるわけよね。この中
ですね。
この中でカズナさんの中でどんなこうソートプロセスがあったのかなと思ったんだけど、
なんかでも小さい頃から母に自立しなさいと言われてて、うん、やっぱり、うん、男に頼らなくても生きていけるようにしなさいってすごい小さい頃からずっと言われてて、
それはね私の母親も言われてたんだよね。あの
だから
て、うん、
あすい
ません、どうぞどうぞ、うん、
そうだからそれやっぱりなんかどんどんなんか自分は自立したいしもっとキャリア をどんどん積んでいきたいなってやっぱり大学ぐらいの時から思ってて、
うん、
女優活動もやっぱりここまでやりたかったけど、大学に入ってから少しずつ国連機関で働きたいなとか思いながらいろいろやってて、マネージャーを始めて、でもやっぱりチリっていうのもターニングポイントだなと思ってて、チリの人ってもうめちゃくちゃ周りの子みんなフェミニストっていうか、やっぱりウーマンズマーチ、チリのウーマンズマーチで確か去年200万人集まったんですよね。それぐらいもうフェミニズムとか女性の原理っていうのが日常的に話されてることでありながら、もう SNS で本当に日常的になんか投稿されてることで、もうそんなの本当にジェンダー関係なく、私の周りの友達は特にジェンダー問題みんな発信してたから、あこれが普通なんだっていうか、なんかすごく新鮮で、
うん、
でやっぱり飲み会とかでそういう話になるんですよね。あそういえば日本ってジェンダーどうなのみたいな、やっぱり先進国だからめっちゃいいんですよみたいな。でやっぱり最初の方は自分自身の経験しか語られなくて知らなかった、やっぱりその女性の賃金格差の問題とかも興味が正直あんまりそこに向いてなかったから、でもなんかそれで調べ出したらすごいもうなんかイライラしだして自分の中で、
うん、
はみたいな、こんな現状で何も起こってないのかと思いながらイライラしてて、それをひたすらまた飲み会とか行った時に、そういえば日本ってこうなんだよみたいな、そうだったのみたいなっていう話に盛り上がって、チリはこうだよね、うん、本当にあなんかファクトペイチュアーキーみたいな、よく会話になったりして、
うん、
で結構もうだからチリにいる間にものすごくジェンダーに関して敏感になったっていうか、
うん、その周りの人とか、まあ、母親お母様のその影響があったりとかして、まあ、自立しなさいっていう風に育てられたっていうのがあって、うん、でチリのその周りの人たち、特にそのお友達とかもそうだけど、その飲み会でもその交流か普通にこのジェンダーに関するこの話題が日常的にあったっていうことで、そのジェンダーのこと
に、ジェンダーに関しても政治に関しても次の選挙に関してもみんなトランプに関してもみんな日常的に本当に、例えばこの前なんかシリアでまた何かあったよねとか、うん、また韓国がこんなことやってるよみたいな、もうそれが普通になんかトピックとして扱われてて、もちろんその、うん、たわいのない恋愛の話とかも知ってるけど、うん、そういう話が混ざりながらで、なんかでしかもデモとかを見てみるとものすごい若い人が声を上げてて、もうえなんで言ってないのみたいな風潮ぐらい、えこの前の言ってないのみたいな、プライドパレード行かないのって違うぐらいみたいな、それを言われてないけどそういう風潮があって、逆にそれがすごい新鮮で、あいいなって思ってて、
うん、
騙されて。
じゃあそこの2017年だったっけ、そのチリの留学っていうのがそのターニングポイントで、そのポリティカルアイデンティティもその自分のそのジェンダーアイデンティティとかもそのすごいこう刺激を受けてインスパイアされて、でそこでなんかやっぱちょっとこのでそこがベースになって、やっぱそのこのやれる女子大ランキングのそのスパのやつが来たのよね、きっと。で、もうあそこはもう怒りでしかなかったのね。 もう何にも、なんで何もやってないよっていうか、もうスペイン語と確か英語で YouTube を流してたわよね。あそこから多分全てが始まったんだと思うんで、で私もそこで Twitter で初めて赤ずなさんを知ったんですよ。そうそう、
もう怒りで、しかもやっぱり日本の今までのメディア見てると、なんかよく炎上するじゃないですか、何かが。何か広告会社が何かやってみんながわーって言って炎上して、ペコリって謝罪して終わるっていうのを何度も何度も見てきた。
うん、
で、結構うちの家庭、政治についてものすごく話す家庭だから、ご飯食べながらよく親が政治の話してて、自分はよくわかんないからひたすらご飯食べてて、そういう可愛い会話を思い出して、あ、確かにみたいな。で、母とものすごい話すようになって、また母と話すと本当に数時間ずっと政治の話とか、社会問題の話とか、わーって話し合うんですけど、やっぱりそういうのも、もうチリから帰ってきたからどんどんしてたし、
うん、
やっぱりもうそれが見た瞬間も怒りだし、怒りというか、もうこれで炎上させてまた、ごめんなさい。で、数ヶ月後にまた似た記事が上がるっていうサイクルを止めないとなって思われて。
うん、うん、うんうん。で、あそこでそのビデオが上がって、で、それでこう炎上して、で、炎上してその署名をしなきゃいけない、署名を始めなきゃっていうのは、もうその、カズノさんの怒りでこう、すべてが
始まった。署名を先に始めたんですよ。署名を先に始めて、
あ、OK。見せて、
そう、うん。で、同じ日に、確かね、1月4日で、1月4日ちょうど竹歯ブラシのための打ち合わせを しに行って、その開運してデータを開いて、もう数名に覚えてます。見て、なんじゃこりゃとか思って、そのスクリーンショットを母に送って、ひどいねって言った母に、ひどいね、くだらないねって、また母からすっごい長い文章が、だからメディアはこうな、もう母もすごい意見が強いから言ってる最中に、これなんとかしないのかなと思って、家に帰って、母に、夕飯食べる？いらない。もう部屋に行って、7時ぐらいに着いたのかな、こもって、ひたすら署名文とビデオを撮影して、1時ぐらいにポストしたみたいな、うん、そんな感じで。
そこでもう一気にその、まあ、炎上して拡散されて、でその後にそのスパ直々に連絡があったのいつですか？
スパに実は一回連絡をして無視されて、無視された
後に、わー、え、無視されたの？その1月4日にそのやって、その後にってこと？
数日後にメールして無視されて、そしてテレビを見たらなんかどうやら週刊スパが何か謝ってるみたいなのを見て、フェーンとか思って、返事しろよとか思って、そしてその時にちょうどいろんな他のフェミニストの人が連絡をくれて、一緒になんか戦うよって言ってくれて、で連絡してる中でまたじゃスパに送ろうぜみたいななって、スパに送ったり、うん、フジテレビの CSR までにまで電話したんですよね。
うん、
すごい多いけど、スパンの上が奏者で、奏者の上がフジテレビで、だからフジテレビの CSR に、お宅の会社どうしてるんですかって抗議文入れて、ちょっと分かりませんみたいな。
すごい。それはすごい。で、そしたら、
と同時にもう、その頃にはブローアップしてて、もう授業、その時全然大学生やってたので、大学4年生、あ、それやらないとと思いながら、Facebook いじってたら、TBS から Facebook にチャットが来て、今日来てくれませんみたいな。はあ。
わ
親に、なんか TBS 来てって言われた。はあみたいな。とりあえず行ってくるね。みたいな感じで、
うん。
もう化粧もしてないし、スウェットだったし、ほぼパジャマの状態で行って。
うん。
まあ、テレビ局だ、みたいな。
わー。そんなことがあったのね。全然それは知らなかったです。
そしたらなんかツイッターもブローアップしてて、そしたらいろんなところからメディアの取材が来て、明日のレポートどうしようみたいなこっちは考えてるのに。
うんうんうん。
でもなんか言わないと無駄、なんかもったいないなともすごく思ってて、
うん、
なんかこんなに、なんかもう私の中では21年分の怒りが、イライラとモヤモヤがもう溜まってたから、
うん、
なんか、でそれでなんかやっぱり議論も見てきて、確かにみたいな、そういう議論を見るとやっぱりなんかみんなも思ってるなみたいな、みんなもこのモヤモヤ抱えてるんだと思って、これは言わないとダメだってすごく思って、ひたすら全部その声を受けてて、うん、でも受けれない瞬間結構ありましたね。もう手に負えなさすぎて。
あ、本当。あ、じゃあ断ったっていうか、まあまあ、学校の授業もあるしね。でそれで断ったっていうのもあるね。学校もあった
し、ダンスもあったし、会社もあったし、エジュケートフォーもあったし、
2、3時間しか寝てなかったです。もしかしたら2日に1回寝るみたいな
ことで。そうだよ、なんか寝てない寝てないってツイッターでよく言ってるの見ましたもん。もう寝てくださいって私なんかツイッターで言ったような気がします。
授業は走りながらチャリを武蔵境の駅まで漕いで、取材行かないとみたいな。
わ
ー、戻って授業を受けない。
その私たちも声を一緒に上げるって言ったフェミニストの方々っていうのはどんな方たちだったんですか？
本当、最初は大学関係者の方が何人かいて、あとは他で活動してる人とかもいて、うん、で連絡くれて、でスパの、それスパのあのなんだっけ、対談までは一緒に行ったんですけど、
うん、
その後、何人か抜けて、一人、二人、マスコ、一人抜けて、一人フェードアウトして、で、他の愛修生と3人で頑張ってはいたんですけど、やっぱり卒論、就活、就職シーズンだったので、どんどんその時間、一人一人の時間が、入れられる時間が変わっていって、やっぱり自分は代表として出ちゃってるから、みんなが動けない分、自分が動かないとと思って、どんどん自分が動いていくと、まあ、自然にフェードアウトしちゃっ て、
で
か、そして、まあ、その時メンバー募集とかして新しい人が入って、まあ、それが今の理事なんですけど、って感じでなんか増えてって、うん、結構最初の初期、本当に初期で立ち上がった一緒のメンバーは、なんか、フェードアウトしちゃいましたね。
っていうか、その、まあ、プライオリティがその時間を経つにつれて、いろいろ変わってくるし、個人の状況もあるからね、それはフェードアウトすることもあるわね、当たり前のように。
やっぱりみんな、いい団体になるとも思ってなかったし、こんな忙しいものになるとも思ってなかったし、署名活動で対談しておしまいかなって思ったところ、すごい講演依頼とかいただいて、でもやっぱり、あ、このトピックについて話せますかって聞かれたときに、全然話せるトピックだったからこそ受けたし、受け持って話してって、そこでやっぱりどんどんどんどん差ができてきて、もう本当に卒業できなくなりそうになって、学生グループからもうこのままだと卒業無理ですよって言われちゃって、もう単位もオーバーで取ってたんですよ。もう30単位オーバーで取ってたぐらいだけど、必要だった単位が一つだけ最後の最後でやってて、それがカナダの出張とかぶって授業行けなくて、レポート提出できなくて、もう泣きながら学長に本当にごめんなさい、もう謝罪、反省文書いて卒業させてもらいました。
わー、そんな裏話があったのね、知りませんでした。なんかもう、
うん、
でもそんなコーナーでこの今のカズナさんがいるので、でもそれ一個も後悔してないと思うのよね、 今までやってきたことに関しては。
そうですね、
うん、だからそれはもう本当に素晴らしいこと。
後悔今はしてないけど、数年後後悔するのかもしれない。
だからちょっとないよ、もうそこまでやったらしないよ大丈夫だよ。
インプットやっぱり大学っていう環境でもっと学べる環境でもっとインプットを吸収しとけばよかったっていうか、やっぱりボイスアップの活動でアウトプットする機会はすごくあったけど、途中で本当に1日6個のイベントに登壇した時はもう体も戻らなかったし、
うん、
大学の授業も行けなかったし、そこまでやる必要なかったのかなって正直、うん、最近ちょっとすごい他の先輩の起業家の方とかアクティビストの方と相談を取った時に、
なんか
そういうことを言ったら、やっぱり彼女も私も昔は全部受けててちょっと今後悔してるって言われて、なんかそれでちょっと、あ、なんかそれで今年はもう断りまくるっていう目標をつけて、
ノーっていうところも必要だよね、多分。なんかこう、日本の女の子ってこう、これは私が全部やらなきゃって思うところってあると思うのよね誰でも、その別に重要なポストにいなくても。
そう、
これってなんかこう伝統的になんかこう、なんていうのかな、インタージェネレーショナルにこう続いてくるパターンよね。
そう、
それはもう絶対あると思う。
だからボイスアップのメンバーももうすごくもうどんどん仕事をデリゲートしていいからってすごいみんなに言われても、今年、去年の終わりからもうひたすら仕事をみんなにデリゲートしたり、相談会もひたすら他のメンバーを引き出したり、
はい、
猫たちが、
They want your attention, I think. そう、私それですごい聞きたいことがあって、これは答えたくなかったら答えないでくださいね。 ご自身が書いてたハフポストでご自身が書いてたカズナさんの、そのご自身が書いた記事の中に、そのカズナさんご自身もその性暴力にあったことがあるって言って、一度きりのことじゃない、で私も22歳なりにいろいろな体験をしてきた、でそこはその多くは人には打ち明けてないってあったんですけど、これはそのスパのその週間やれる大学生ランキングのことでね、どれくらい影響を持ってるものなんでしたか？
でもやっぱりどちらが影響してるなって思ったのが、その、うん、よく女性が性暴力被害を打ち明けるときに、うん、君がこうしてたからっていう、まあ、なんかスペクティブ・プレイミングされるじゃないですか。被害者を責めるっていうか、うん、こうしてたから、してたから。で、私もやっぱり自分の性暴力体験を一番最初に起こって誰かに話したときに、それ彼女が悪いんじゃないのって言われたし、それが自分って気づけるのにものすごく時間がかかって、やっぱり留学中に誰かに話して、それで、I'm so sorry that happened みたいな。で、その時もすごい自分も泣いちゃって、ですごい周りがサポートしてくれて、そのサポートしてくれる子は日本にはいなくなかった、自分の。
わ
あ。自分もやっぱり自分がこうしてたから、自分がああしてたからって責められて、で、スパのランキングを見た時に、じゃあ何、今度は、この大学に通うとかお前が悪いんだって言われるのかなと思っちゃって、なんでかって、そのなんか自分の頭の中の解説だと、やれる女の子って別に大学のランキングじゃなくても記事っていっぱい出てるじゃないですか。例えばリップがこういうことか、なんか髪の毛がなんだっけ、一回雑誌で自分がしかも購読してる雑誌でそういうの読んで、なんだこれとか思ってて、なんだっけ、髪の毛がなんか長いとエロいとか、エロいからなんか簡単みたいなとか、あの荷物がなんだっけ、ぐちゃぐちゃな人は自己管理できないから簡単にやれるみたいな、そういう記事を読んで、へっってすごい思って、
うん、
で、なんだろう、それで、じゃあ女性が性暴力被害になったとき、そういう、その全く雑誌に書かれているような理由で、お酒をよく飲むの女はやりやすいとか書いてあると、飲んだ方が悪いって言われる、こういう服装してた方が悪いって言われる、こういう歩き方か何か知らないけど、こういうところに行ったとか、そういうふうな理由で女性が責められる、まあ、被害者が責められる、じゃあ今度は何だよとか思って。大学のせいなの、それこそその大学に行ってる人が悪いって今度は言うのかなって思って、うん、こういうふうに助長するのもすごくあれだし、これが被害を増やす可能性があるとしたら、これを許してしまったら社会ってどうなるんだろうってすごい思ってて、
うんうん、なるほどね。そのサポートするシステムがない、その性被害あった、性被害で性暴力の被害にあった女の子たち そのサポートするシステムがないっておっしゃってたのが、私は今すごい衝撃で、でも今もそうなのよ、今もずっとそうだと思うの、
うん、
なんかこうお前が悪いって、そうさっきカノさんがおっしゃってたみたいに、そのお前が悪い、そういう服装を着ていたりとか誘ってたお前が悪いって、このセカンドレイプよね、このセカンドレイプの環境を助長するような環境は多いのよね、やっぱり日本では、うん、で逆にサポートするシステムが全くないのよ、そういうなんかこう性被害にあったっていう、
うん、
なんかもうそれがもう私はすごい一番悲しかったっていうのがあって、で多分これもね、うん、ハーフポッターの記事だったと思うんですけど、なんかこの30代40代50代の年齢の女性たちにね、からやっぱ私たちが黙ってきたっていうのがあって、でツケをあなたたちが、カズナさんの年齢の人たちが払わせてごめんなさいって言われることがあるって言って、でカズナさんはそこでその上の世代を責めるつもりは全くないっていうふうに、そのハフポストの記事でおっしゃってたんですけど、でね、私ははっきり言って今まさに何も言ってこなかった世代の中に入ってるわけで、その私個人としては、自分の日常生活のレベルでは、セクハラに対しては騒いできたのはある程度ね。例えばそれ、でもそれが、その社会問題として公に変えようとは思わなかったの。うん、なんでかっていうと、それ多分コンビニのエロ本とか、その電車の中吊り広告とかね、ああいうのとかでも、もうそれが日常で、なんかこう、生まれた時からそこにあったから、逆におかしいなっていうのはなかったわけ。でも、麻痺してたわね。でこの騒いだ、私が騒いだのはこの予備校の時とか、予備校とか、その働いてる時だったんだけど、確か卒業して、うん、で その時にこう騒いだわけ、セクハラだっていう風に。で言ったら、でもなんかこう身を守るために必死でサバイバルしていかなきゃいけない、この 他の女性たちとかいるわけよ、やっぱり。で、その今より状況をそれで全く変えたくない人たちから、その自分が直接被害を受けてないくせに、あんたバカじゃないって言われてきたのね、その騒ぐたびに。やっぱりで、これってなんかこうインタージェネレーショナルな、やっぱりこうパターンなの、やっぱり私が思うね。で、そのそういうこともあって、なんかこう私はこの女性として個人レベルで生きづらいと思ってても、私個人の問題であって、そのそこから社会の問題のこう一つとしてのこの女性蔑視っていうこうアリーナにつながらなかったの。で、それは多分私がその当時は、私がその社会問題とか政治問題とかにね、その当時全くその興味がなかったからだと思うの、やっぱ。で、加藤さんの年齢の時はその音楽聴いても酒飲んで早く日本から出たいってごちゃごちゃ言ってただけなんですよ。クラブで踊ったりとかして。そうだったんですね。でも、私が思うに、その、そこで和奈さんとか、伊藤しおるさんとかが、そういう存在が表に出てきたことによって、その、私個人が感じてた、その、生きづらさは間違いじゃないって、堂々と言えるプラットフォームが、こう、強化されたと思ったのね。だからなんかこう、ああ、だからもう私自身が、生きてる生きづらさっていうのは社会につながってたんだって、こう、バリデートしてくれた感じがしたの、そこで。そういう意味では、私も本当に和奈さんにはインスパイアされたんです。
ありがとう。いや、嬉しいです。そう言っていただけて。
そう。で、だから私は、逆に、謝る暇があるんだったら、黙って支えろよって思ったの。そう。だからもうずっと、だから私はもうカズさんの、まあ、活動わずかでもあるから支えてきたのね。逆に謝るよりも。そう。なんかだからもうすごいね、だからもう、実を言うとこの、インタビューするのも超緊張したの。もうどうしようと、しゃべることないかもとかって思ったんですけど、意外にあったからよかった。
母もやっぱり似たことを言ってて、なんか責める必要、責めるつもりないってすごく思った理由としても、やっぱり母とそういう話をした時に、その時はその時にもっと現状が広かったっていうのは確かだし、今の問題、被害者を責めるっていう風潮は前もあったけど、母に言われたら本当にものすごくひどくて、しかも母の場合はもう自分の父親からもそれが普通、学校の教師からもみんなからそれが普通って言われてる状況で、普通ってしか思えない、から、そしたら確かに自分もその人、その時の母の立場に、ね、入ってみるとそれそうだなっていうか、自分の家族から母は確か男性と二人きりになった瞬間同意だから、車に乗ったらそれは同意をしてるからお前が悪いっていう風に言われてきたから、その風に自分の父親から言われてきたら、確かに性的同意なんてそもそも存在してなかったと思うし、そうなるよとかすごく思って、で多分もう声を上げてきてやっぱりなんとか変わってきた、少しずつでも、だけど変わりきれてない、ただ単にも抑圧する力が強すぎて。
そうなのよね。私はもうなんかもうカズナさんがツイッターでなんかフォロワーとか、そのインスタグラムのフォロワーがもう1万人以下っていうの自体も、私はもう日本の闇を見てると思ってるの、本当に本当に。おかしいと思ってるの、私は。本当にね。で、カズナさんがもう有名になっても自分の授業とかももうガッツリガッツンガッツンやってるぐらい、私はなんかもうそんな気持ちでいるわけ、カズナさんの存在では。でもそれがなんかもうなんかこうここでとどまっていることに関してはもう本当になんかもうね、日本の闇を見てるような感じがして、もう本当に悲しいんだよね。
でも私逆にまあなんかやっぱりそれも声を上げてる人増えてきてるっていうのもあって、
もちろんもちろん、
なんかボイスアップって多分前ボイスアップって言ったらよく言われたのが、よく周りにやったのがボイスアップって言ったらカズナっていうカズナの顔がみんなイメージするっていうのをよく言われてて、それじゃダメだなって思って、社会問題はとか解決するのはその問題とか解決策にもっと目が行くべきだし、人に行っちゃうのもあれだし、正直一人の人に行くと消耗されすぎて疲れちゃうっていうのもあるし、だから逆に2021年はそれこそもうメディアにほぼ出ないようにしようって自分自身思ってて、なんかやっぱり前はやっぱりそのフォロワーも少し増やして、アクティビストオンライン上でインフルエンスをもう少し持った方がいいかなと思ったんですけど、それよりもっとこれから自分自身学んで、今 LSAT の勉強して、アメリカのロースクール行くために準備してるんですけど、もっとそこから長期的な戦い、多分この女性蔑視だったり男女格差っていうのはここ数年で変わる問題ではないと思ってて、 Yep. だからその少し戦略的にも戦える人間になるために一回自分がその表で話してる、別にそんなに表でバンバン話してるわけじゃないけど、一回さもう少し数歩下がって、それこそ若いもっとパワフル、私のもう今の学生のリーダーなんてもっとパワフルですからね、本当にもっと社会に対してもっとエネルギーを持ってるし、そういう子たちをもう少し話せる場を作って、自分は勉強して長期的に法律を通じてだったりビジネスを通じて社会問題をまた新たに解決する人になりたいなと思って、
うん、
だから一回下がろうと思ってます今年は。
いいんじゃない、好きなことやればいいと思う、もう育てる側に回ったってことよね、ある程度、うん、全然それは全然いいことだと思うし、私はなんかもうただ応援するだけサポートできることがあったら、え
なんかボイスアップっていうこと、ボイスアップジャパンを聞いたらいろんなメンバーが浮かぶ団体にしたくて、うん、今それこそ本当に大学によっていろんなプロジェクトをやってて、多分この前マリコさんの話した生理用品のプロジェクトも今すごい早稲田支部と明治学院大学支部がめちゃくちゃアンケート調査をしたりしてプロジェクト企画書も作り上げてやってて、もうその子たちをひたすら、やっぱり私もそのエジケット4を始めた、話に戻るけど、エジケット4を始めた時にお金がひたすらなくて本当に辛くて、どっかに打ち合わせ行くための交通費をバイト代で稼ぐからもう本当に一回お金がなくて20円スイカに食べなくて、親に駅に来てもらって20円こうやって渡してもらったことありますってぐらい、やっぱり大学4年生の時のボイスアップの活動は大変だったし、ご飯を作る時間もないし実家に帰る時間もないから、もう全部コンビニでしか食べれないし、それこそで駅電車のホームで立ちながら駅お弁当食べたりするのしか時間がなくて、そういう経験をそんな辛い思いしなくしてまでアクティビズムしなくていいことだし、
うん、本当にそう思います。
もう身を削ってまでやるよりも少しでも、だから交通費を私たちが出すことによって少しでも活動しやすくなるのであれば、そういうことをしたいし、そういうふうな団体になってなれたらなってすごい思ってます。
そうね、そこでそのカズンさんがやってるそのクラウドファンディングがあるんですけども、そのさっきツイッターで見たんですけど、すごいものすごいプロジェクトがあるのよね。ここでなんか週刊スパとこの 性的同意に関する企画とか、その CU 支部立ち上げてキャンパスハラスメント調査とか、就活セクハラ調査渋谷でデモとか、この ICU 支部長野派遣とか、早稲田支部とか明治支部とかいっぱいあって、でこの包括的差別相応プロジェクト開催とかって、全部これは学生さんがやってて、でこの
学生じゃないんです全員。
あ、この支部のとこはなのよね。
そうです、
支部のところはもう学生さんがやってて、でボイスアップジャパンのまあメンバーもまあカズナさんも入ってらっしゃるんだと思うんだけど、そのなんていうの、その資金が ないわよね。だってこれさっきそうやってカズナさんもおっしゃってたみたいに、全部自分でそのご飯食べれなかったりとか、その行ったりするところ、取材の行き先とかでその電車賃とかもあるだろうし、全部こういう支部とかをなんかこう、またなんかこの各政党の人たちとお話ししたりとかすると、全部交通費とかも全部自腹なのよね。
そうですね、その時はボイスアップの後輩になってやっと取材を交渉するようになっても、やっぱり最初の数ヶ月わからないから取材全部無償で受けてて、最後の方になって
親
に
行
かない、やっぱり搾取されちゃうんですよ、わからないと。だからいい加減途中で交渉しだしたら、あ、払いますよみたいな言ってくれて、それでそのギャラで他のみんなの交通費をカバーして、最初は、
うん、
ボイスアップの基本そうで、うん、なんか私が例えばボイスアップ関係の取材とかを引っ張ってきてギャラが出たら、それはもう基本的に今学生たちの交通費になったり、うん、まあ、Zoom のお金になったり、
うん、
みたいな感じになってて、
うん、そう、それでこのクラウドファンディングが18日 ?19 日
?9 日の夜10時までです、
日本時間のよね。そう、それまでやってるので、その皆さんこのフェミニストを受賞するならですね、ぜひカズナさんのこの活動のクラウドファンディングをぜひサポートしてくださいっていう趣旨なんですけど、
ぜひサポートしていただけると嬉しいです。
だってなんかもう学生でもあるし、まあ、社会人でも、その社会人であったとしても、そのなんていうの、この NGO、 それだけでもこの NGO とかってこう経営していくのって本当に大変じゃない？
もう大変です、
うん、すごい大変だと思うの。だからもうこういう人たちをこう支えるためにもですね、そのごめんなさいってこう上の世帯でもごめんなさいって和野さんに謝るんだったら、あのサポートしてあげてください本当にっていう感じです。
なんか多分明日明後日頃に新しいリターンも公開できるかなと思ってて、なんか面白い、うん、で実は、まあ16日にあのチューズライフプロジェクトさんとの配信とかもあって、
何それ、
多分チューズライフプロジェクトさんって YouTube チャンネルで、
うん、
もうなんか政治とか、この前東京都知事選の時に4候補者呼んで、あのプレゼデンシャルディベートじゃないんですけど、そのガバナーズディベートとかをやったチャンネルがあって、彼らと、うん、コラボ配信とかもして、
うん、
どんどん最後にかけて盛り上がってくるので、
ぜひあの、うん、ぜひあのそのクラウドファンディングはそのボイスアップジャパンのあのリンクツリーのところから入れるのよね。
入れます、アカウントから。
オーケー、じゃあ皆さん、あのボイスアップジャパンをいろいろフォローしてる人ってフェミニストのこの私の友達でもいっぱいいると思うので、カズナさんを応援してあげてください。カズナさんとボイスアップジャパン、あのいろんなこのねフェミニストムーブメントを起こしているボイスアップジャパンですね、ぜひサポートしてください。
ぜひお願いします、よろしくお願いします。
はい、では今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。カズナさんね、もうこの発言の数々を聞いていただいたら分かったと思うんですけども、見てる視点が違うでしょ。なんかもう私、こんな、カズナさんの年齢の頃、何やってたろうって思ったら、本当にもう、ごちゃごちゃ言って、ごちゃごちゃ言いながら早く日本出たいなってしか思ってなかったですね。で、なんか友達とごちゃごちゃ喋って、なんかもうこう、ステージ、見てるステージが違うんですよね。まあ、そんなカズナさんにはもう本当にインスパイアされるばっかりなので、こんな活動を、彼女の活動をぜひサポートしてくださいね。で、まあまあ最後にまたもう一度、今週末2月2021年の1月の後半から無料の Facebook グループスーパーウーマンのランチで月2回ぐらいは生理のことについて勉強するミニワークショップを皆さんとやっていきたいと思います。なので、あの、ぜひ、インスタグラムのプロフィール欄から、そのページに飛べますので、ぜひ、ご興味のある方は、事前にサインアップしてくださいませ。See you next week! Bye!